こんばんにゃ。ボイト妄想燃料に今夜も爆走、小ネタ超特急の運転士エビでございます。皆様明けましておめでとうございます。今年も小ネタ超特急よろしくお願いいたします。そして本日ゲストを迎えしております。久々のご登場でございます。ゲームプランナーの池村雅也さんです。こんばんは。
よろしくお願いします。こんばんは。
お久しぶりでございます。前回の、ゲストにいらしていただいたのが2021年の3月ということで、ちょうど、はい、まあ、あのコロナ禍入ってすぐ
ですね。
はい。でもね、あのもう局の方でリモートでの生放送を、開始させてすぐということだったので、前回もリモートではございましたけれども、はい、今回もリモートでお互いおのおのの自宅から生放送ということでございます。1時間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということで、小ネタ超特急、今回の内容、アンケートコーナー、俺の話はですね、今年年明け一発目ということですので、俺の抱負2023、皆様からいただいたアンケートのご回答を後ほどご紹介いたします。小ネタ超特急は、ラジオのオンエア以外にも、いろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたら、ツイキャスでもお聞きいただけますよ。後からじっくり聞きたいわという方は、YouTube と Podcast でも配信しております。FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載をしております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
ポヨヨン。
今なら分割手数料が
小ネタ超特急。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
リアパ
ー情熱熱風
小ネタ超特急 78.0 FM Naha。 Your radio station。
エミの小ネタ超特急、今回もリモート配信でお届けをしております。ゲストにはゲームプランナー池村雅也さんにお越しいただいておりますということで、池村さん、ほぼ2年ぶりのご出演ということでございまして、はい、まあ、がっつりこの2年間がコロナ禍だったわけなんですけれども、はい、まあ、こうやってお会いできるのも久しぶりなんですが、はい、もうここ2年ぐらいの池村さんってどんな感じでした？
いや、もう、ひたすら引きこもってたので、家の中で。仕事もリモートにほぼなったので、
うんうん、
ずっともう家にいて、アマゾンで買い物をし、仕事をし、あ、でも、猫2匹いるんですけど、猫はすごく喜んでます。飼い主がいるので。
そうですよね。猫ちゃんはね、お家にね、ずっといてくださるっていうのは本当に嬉しいかと思いますけれども、まあ、お仕事的にもそのリモートでのお仕事が、まあ、できる、環境ではあったということなんですけれども、はい、やっぱり、まあ、私、はい、私も基本的に、インドア大好きっ子なんですけれども、それでもやっぱりね、こう、なんか、自発的に引きこもってるのと、こう、状況的に、ほぼね、反共性で引きこもらざるを得ないっていうのって、心境的に違うと思うんですけれども、なんか、うまく息抜きとかはできてました、そういうところでの。
いやー、なんかうまくできなくて。
うん。
もう、 外に、たまにこう、ドライブに行って、この背景の、みたいなところに、沖縄ですんで。
ねえ、とっても綺麗写真。
ありがとうございます。
いえいえ。
やっぱ、まさにおっしゃる通りで、その自発的に引きこもるのと、引きこもらなきゃいけないのは、やっぱ違う、当たり前ですけど違うなって思いながらでしたね。やっぱ出かけたいですし、旅行とか行きたいですしね。はい。
私ももう緊急事態宣言出ちゃってね、キャンセル、もうチケット全部キャンセルした旅行とかもあったんで、なんかね、今年ぐらいからはね、はい、どうにかこう、まあ、気をつけつつ、状況を見ながら、ちょっとね、飛行機乗ってどっか行きたいなっていう気持ちは、ね、あるんですけれども、まあでも、はい、ね、こう、実際に私たちが今、こういうふうに生活してても、もう、業界のジャンルにもよるんでしょうけれども、今までその、開催が自粛されてた、例えばコミケとか、ま、イベントとか、アニメ関連、ゲーム関連のイベントとかも、リアル開催増えてきましたよね。
そうですね。だいぶ戻ってきた感じが、はい、します。
なので、まだ、ね、ちゃんとそれ、また参加が、ちゃんとオンラインっていう余地も残しつつ、リアル開催もするみたいな感じのイベントの開かれ方が、ね、されるようになったのって、逆にありがたいかなって、沖縄に住んでる身からしたらありがたい時ないですか？
わかります。ね。すごくわかります。
リアルでしかね、いけないってなると、ね、沖縄からだとね、距離的な問題、時間的な問題ありましたけど、まあ、
はい、
ね、こう、オンラインで参加でも問題がないようなやつはオンラインっていう選択肢が、ね、しっかり残ってくれたのは、ありがたいですよね。やっぱ、ね、移動の時間だけでも半端ないですもんね、沖縄からだとね。
移動して、宿泊してとか、ね。
そうそうそうそう。なんか会議とかでも、1時間半の会議なのに、行きと帰りだけで1日が潰れるみたいなのとかっていうのがね、割とあったので、
割と
あったので、それがなくなったのはいいかなと思います。木村さんも今後、例えばその、まあゲーム業界で、まあイベントが戻りつつあるっていうこととかもあるんですけれども、お仕事関連とか、あとご趣味の関連とかでもなんか、いろんなところに参加したいとか、で、お顔出したいなとかっていうのってありますか？
そうですね。今年はその、まあ状況を見ながらにはなるんですけど、いろいろイベントを顔出したり、うん、リアルでお話ししたりっていうのを、ちょっとずつ普通、うん、増やしていければいいかなって、うん、はい、思ってます。
そうですよね。やっぱなんか、リアルでお会い、ま、オンラインで、打ち合わせとかだったらオンラインでも全然、うん、大丈夫になったのって、うん、本当先ほども、お話した通り、ありがたいではあるんですけれども、特に、一緒に何かをするのが初めての方とか、久しぶりの方って、お打ち合わせ、リアルの対面での雑談の中で、うん、何かが生まれるマジックってあるじゃないですか。
あります、あります。
ねえ、やっぱ、そういうところはなんかリアルのパワーってやっぱりあるなって思いますよね。
あります。やっぱオンラインでバカ話若干しづらい時があって。
そうそうそう。はい、なんかね、時間的なものもありますし、なんかね、そのミーティングの設定してくださったホストの方のスケジュールもにもよるので。
そうそうそう。
なんかね、だから私ね、ちょっと不安なところがあって、その打ち合わせとかで、はい、まあ決まった事項のすり合わせをしたり、確認をしたり、進捗をお互いに報告し合ったりとかだったらオンラインでいいと思うんですけど、そのリアル対面での雑談っていうのが圧倒的に少なくなった分だけ、自分の雑談力ってどこまで残ってるんだろうっていうのが。
あ、わかります。
なんか、
なんで今日もめっちゃ緊張してきました。
いやいや、とんでもない。もうなんかね、本当にもうなんかおやつとか食べながらリラックスして、久々に飲み屋で会ったぐらいのテンションでお話ししていただいて大丈夫なんですけど、なんか多分コロナに入って雑談力が増したことっていうのは決してないと思うので、どこまで目減りさせてないかの勝負だなと思ってます、今。
いや、おっしゃる通りだと思います。
ねえ。なんかね、やっぱりリアルで対面した時の雑談とかで見えてくるその人のなんかお人柄とか、その仕事の関わり以外で共通点を見つけたりとかっていうところってあったじゃないですか。それがなくなったので、なんか、そこはちょっと寂しいなっていうか、こう関わり方が本当に、 ちょっとなんか、幅が狭くなったかなっていう部分もあるので、まあ、まだね、なかなかその、気軽にね、対面でっていうのがね、厳しい状況ではあるんですけれども、やっぱりね、この、リアルで対面するからこそ生まれる何か、アイディアとか爆発力みたいなのっていうのは、もう本当に、ね、皆さん、それぞれに、あると思うので、そこをね、うまいこと、またね、それぞれの仕事とか、ね、交友関係の中で取り戻していけたらなって思います。でももうね、なんか、はい、池村さんとかは、もうその仕事の方では、結構、もう、中堅どころかベテランの域に入ってらっしゃるので
。年齢だけはそうですね。
いやいやいやいや。でも、なんかその、ね、学校で生徒さんを教えてらっしゃったりとかっていうところも、やっぱり実際にあるので、はい、こう、ね、コロナで、その若い、そのゲーム業界に入りたい子とかっていうのの、学び方とかに何か変化とかありました？やっぱずっと授業リモートでした？
僕はリモートでやらせてもらってたんですけど、やっぱりリモート増えました。ね、集まるとやっぱり、そのいろいろ、何か、その感染広がっちゃってまずいっていう時期もあったんで、
うん、
と、その大丈夫だって時期と、やっぱりダメっていうその波が繰り返したんで、その度に授業をリアルにしたり、オンラインに戻したりすると大変なので、
うん、
まあ一旦オンラインでやってみようっていう感じでやるんですけど、やっぱりさっき山本さんおっしゃった通りで、あれですね、距離感分からなくなりますね、また。みんな全体的に。雑談しなくなっちゃいますしね、こっちは。
そうですね。なんか、
はい、
こう、ね、大学とかでもね、ずっとリモートの授業をやってたところとかって、一回も同級生に会わないで、学年が終わったっていうところもね、あるって聞いてるので、なんか、ね、
はい、
この授業とかの縦のつながり、先生と、学ぶ側っていう縦のつながりは、その、まあ、授業っていう形では、ね、つながらざるを得ないんですけど、横のつながり、生徒同士の横のつながりっていうのが、そのリモートの授業だけだと難しくなってきてるんだなっていうのは、すごい痛感をしてます。なんか生徒同士で、リアルで会ったことがないっていう、
はい。SF みたいですけどね。
SF みたいですよ。SF で見たなんかあれですよね。学校風景ですよね。なんか、100人いたら100人全員がホームスクール状態みたいな。
そうそうそうそう。
ね、
そんな感じで。なんで、生徒さんから言われたのが、放課後がなくて寂しいって言われて、すごいハッとなりました。
そっか。特に。
オンラインでやると、授業終わったらバツって、授業のそのズームとか切っちゃうんで、放課後がないんですよね。確かにって思って。
でもなんかその放課後の、その同じね、ことを学んでる、横のつながりの中で生まれてくる何かってやっぱありますもんね、なんか。
はい、たくさん。
で、なんかね、まさかその後一緒に仕事をすることになるなんてみたいなのとかも、後々ね、もう一緒のクラスだったことも忘れかけた頃ぐらいに出てきたりするじゃないですか。ええー、みたいな。はい、だから、ああいうなんかね、人とのご縁とか、なんか不思議な、こう、人生の交わり方みたいなののチャンスが、ちょっとね、激減してるのはね、今の、だから、もう、学生さんっていうかもう二十歳以下の子たちが失ってしまったチャンスっていうのって、うん、多分これから15年後ぐらいにめちゃめちゃ響いてくるんじゃないかなって思うんですよ。カルチャーとして。カルチャーというか概念として、めちゃめちゃ響いてくるところがあるんじゃないかなって思って、なんか、リアルのクラスメートのつながりとか、その同級生のつながりが、リモートの中でなくなった分だけ、精神的な近さは、SNS でつながってる、会ったこともない人の方が近いって感じがするっていう、高校生の子とかもいたので、なんか、はい、TikTok とかで見てる子の方が、生地、ほとんど毎日、なんか顔合わせてる気分になるから、だから何か悩み事があって相談するのはそっちの方って、
ああ、
なるほどな、みたいな。ねえ、なんか、そういうか、概念っていうか、まあ、考え方が出てきたのって、ちょっとすごいなって思って。
確かに。
ね、でもそのリモートの中でもやっぱ生徒さんとかも出てきたり、あと、まあ、同じ職業を、選ばれた若手の方とかもいるって中で、はい、池村さん結構その方たちに頼られてる部分大きいんじゃないですかね。は
い、いやー、もうなんか、踏んでってほしいんです。俺の屍を超えて行けとき
なり。超えて行けみたいな。
でも時々こう、お話しさせていただいたりとかして、すごい、やっぱり僕の方がいろんな刺激をいただいて、やっぱりその、今の視点とか、あ、そういう風に見えてるんだ、みたいなのがあって、お、やべ、年になってきた。これが年を重ねることかというか、こんなことをと思ったりしますああ。ありがたいなって思います。
でもね、この先生としてね、教えていらっしゃるっていうことは、常にその、若い子たちが、こう、巣立つのを見送ったり、ね、助言をしながら、こうね、またその道にね、行けるように導いてあげたりとかっていうのを仕事にされてるので、ただね、自分がその職業として、そのゲームプランナーとしてクリエイトしていく以外に、教えるっていうのって全くベクトル違うし、使うエネルギーも違うと思うんですよ。
はい。はい、
なんかそこのバランスの取り方っていうか調整をしつつ、それを両方を同時にやっていけるってすごいことだなと私思ってて。
なんか全然違うことに見えて似てるところもあって、自分じゃない誰かに自分の考えてたり思ってたりすることを言語化して伝えるとかいうことなんで、これってゲーム作るのと結構似てるところもあって、ゲームってその知らない人が買ってくれて面白いと思ってくれるために作るので、それと全く同じではないけど、なんとなくその、似てる部分もあるなって、5年ぐらいやって、やっと気づきました。はい。
でも、あれですよね。そう言われれば確かに、自分の思ってることとかを言語化する作業って、逆に自分こんな風に思ってたんだってびっくりすることありますよね。
そうですよ。
割と漠然とやってる感じだったんだけど、言語化すると、あ、なんか意外と自分ちゃんと考えながらやってたんだなってびっくりする時もあるし。
はい。
あと、意外なところを勘頼りで進んでたんだなっていうところもあるし。
そう。説明できないっていうのがあって。
ねえ、言語化したいけど言語化できない、このなんかね、謎の勘だけで進んでた部分みたいな。自分の中の
ブラックないですよ、ね、
そう、自分の中のブラックボックスの存在に気がつくんですよね、そうやってね。ね、面白い。あ、でもね、なんか自分のその職業とか仕事とかっていうのを、言語化する作業って私もあんまししたことがないので、ちょっと面白いなと思いました。私、果たして自分の仕事を言語化できるのかって言ったら、ほぼ 98% ブラックボックスで、自分でも全然説明できないんじゃないかなって、ふうに思うんですけど。
いや、プロの技という。
いえ、とんでもない。もう本当にね、勘だけでいえ、どうにかここまでやってきた感じの私なので、もうね、ちゃんとしたメソッドと理論をね、習得された方に比べたら、もう本当に、もうなんて言えばいいのかな、精密機械なのに、チョークで線を引いて、ナタで割るみたいな、雑さだけでどうにかここまで来れたのが本当に素敵だと思っております。
精密です。すごく精密です。
いや、とんでもございません。でもね、褒められて嬉しいので、お互いに褒め合っていきましょう、今後も。
褒めて飲みましょう。
ね、お互いに、ね、褒めてね、自分を高めていきましょう。もうそういうね、おしゃべり大事ですよ、本当に。
雑談。
本当に雑談大事。でも、在宅で時間が増えたっていうことで、ご趣味とかに使われる時間とかも割と取れるようにはなりました？
そうですね。移動時間が減ったので、その分とかが、ゲームがすごいやるように、もともとゲームは作ってるし好きなんですけど。
いや、まあ、職業ですもんね。
ね、はい。Steam っていうPC 用のゲームがあって、その、Steam Deck っていうそれを遊ぶ専用の Nintendo Switch みたいなやつがあるんですけど。
はい。
それ買ってしまって、ひたすらゴロ寝しながら、今、ニアオートマタっていうですね。
最高ですね。
ゲームを、まあ、うん。はい。 なぜかスイッチ版とスチーム版を並行でやるっていう、あまりの気分があるんだから、あるんだからないんだから。
どんだけニーヤが好きなんですか。
でアニメも始まりましたですね。
そうですね。でもなんか、ニーヤいいですよね。なんて言えばいいんだろう。やっぱり、廃墟が好きな人にとってはたまらないな、この世界っていう風景が見れるじゃないですか。廃墟マニア、
はい、
あとあの、人類が滅亡した後の世界が大好きな人も。
なんか今のご時世にぴったりというか、なんか合ってるなとか思って、いっぱい出してしまいました
。なんか私、ニーヤシリーズはニーヤオートマタしか唯一クリアしてないというか、ちゃんと全編やったのはニーヤオートマタだけなんですけど、はい、ニーヤ、初めてやった時に、いきなり 2D シューティングが始まってびっくりしたことがありました。
まあ、最初難しいですしね、
最初、はい、最初情報量知らな、持ってなくて、何も事前情報知らなくって、RPG だと思ってたら、突然 2D シューティングが始まって、ええー、みたいな。
進められないみたいな。
そうそうそうそう。私も本当に、あれなんですよ。2D シューティング、ど下手くそで、なんて言えばいいのかな。私の世代って 2D シューティングブームが、ファミコンとか、そのゲーセンで、
はい、はい。
来た最初の世代なので、もう、で、早々それを諦めた人間が、まさかここで令和になって 2D シューティングをやるはめとは、みたいな。でも、どうにかもうなんかもう、歯ぎしりしながら、クリアして、その後も、3D の方も楽しんだんですけれども、ね、でも、やったのが本当タイムリーでした。私も、ニーヤのクリアをした後の1年後に、アニメになりますの発表があったので、やっといてよかったなって思いました。
いいタイミングで。
もう本当ないですよ。まさか、アニメ化とかされるって思ってなかったから、ええー、みたいな感じで。
ね、ニーヤの。自分の感性が嬉しいですね。
そうそうそう。もう自分の本当にゲームセレクトの、感性が、鋭かったんだろうなと思って。もう、でも本当にでも私は、それでもど下手くそなんで、レベルっていうか、ゲームの難易度が選べるので、もう本当に優しい方でさせていただいたんですけれども、それでも 2D は本当死にまくってたので、本当これ、難易度選べなかったら私、ニーヤオープニングから先進めなかったなって。びっくりしましたけれども、でもね、ニーヤやった人みんな言いますよね。いきなり 2D 始まったからびっくりしたって。
そう、最初は結構難しいですね。わかる。
ナヌーって、私本当に買ったのはニーヤかなって、何回かパッケージ見直しました。
見直して。
見直して。ギャラガが始まったのかと思いましたけれども。ニーヤはもう結構進みましたか、じゃ
あ。もう何週目かしておりました。
ああ、素晴らしい。ニーヤ以外には何かゲームしてます、今並行して。
まあ、デスストランディングで山を登ってますね。
はい、最高です。最高です。もうこの番組で私も本当に何度も話してましたけれども、デスストが好きすぎて、はい、夢の中で配達行ってましたからね、私。
好きすぎます、
うん。私自身が夢の中でね、雪山を登り、崖を登攀し、そうそうそう、配達に行くぐらい、デススト好きだ、ですけれども、まあね、デスストランディングの続編がね、今年中に出るっていう形で一応、
発表が
ね、はい、ありましたので、楽しみですし、うん、噂によると実写映画化もね、もう監督も決まり、うんね、着々と準備が進んでるっぽい感じなんですけれども、いやー、デススト面白いですよね。
これできちゃいますからね。夢に見る気持ち分かります、なんか。
うん。私結構クリア、するまで、やってるゲームを夢に見るタイプなんですね。うん。 で、デスストは配達フェーズの方が夢に出てくればいいんですけれども、敵っていうかね、ミュールにね、襲撃される夢とか見た日じゃもう、もう本当にね、朝疲労困憊で起きた朝が幾度あったことかみたいな感じで。
戦いが終わった朝でしたみたいな。
でもデスストって、あれよく考えたら、制作期間中ってコロナ前じゃないですか。
そう、前なんですよ。すごい、ね、それがすごいですよね。
発売日もコロナ前なのに、本当コロナ禍の世界の分断を、暗示するような、世界観っていうか、まあ、設定になってるので、逆に今、このコロナ禍、私もデスストはコロナ禍になって本格的にプレイを始めた側なので、なんか、ね、自分は今その渦中にいるから納得できるんだけれども、よくその世界観を、そのコロナ禍前、まさかこんな世界になるなんて思ってなかった時に、想像してね、構築できたなっていう、思いましたね。
いや、すごいと思います。
ね、なんか。
現実かね、こんなの。
現実の方が後から追いついた感じで、びっくりです。
はい。びっくり
ね、でもなんか、やっぱりね、そのデスストの中でも、この人と人との物理的な交流がなくなった世界で、もうそのまま、その引きこもっていて、交流なんていらないよって言ってる人と、やっぱり猛烈にその人との何かつながりみたいなのを求める人とっていう、なんかこのね、人によって違うのと、でもそれでもその人たち全員とどう関わっていくかみたいなのが、なんか面白いですよね。面白いっていうか、あーって、こう、そうだよな、そうだよな、と、うん。自分の中でこう、その、ゲーム内の自分の行為を、自分、うん、リアルの自分が咀嚼しながら進んでる感じで、
わかります。
あーって思い
ながら。あーって。
そう、
もう。あーってこう、胸に手を当てながら、
そうそうそう。思うところが大きいので、なんか、すごいな、本当に。これ、想像したのすごいなって思いました。小島秀夫さんが、ここまで考えてたんだっていうのを、なんか、私はもう、本当に何回もリプレイし直して、毎回、はい、主要キャラクターとのね、こう、こう、だんだん、お互いの信用度が増していく、経過とかは知ってるはずなのに、やっぱりそれでも毎回なんかこう感じる部分があって、なんか続編どうなっちゃうんだろうっていうか、私続編始まったら仕事できなくなるんじゃないかちょっと不安に思ってるんですよ。
ずっと配達しているっていう。
ずっと起きてたらゲームで配達して、寝てるときは夢で配達してって、私本当にね、ご飯食べてるときと風呂入ってるとき以外ずっと配達してる人間になっちゃうなと思って、ね、
ゲーム中に。ガチゲーマーです。
そうそう、ゲーム内に出てくるね、言葉でね、配達依存症っていう言葉が出てきますけれども、まさしく自分それだなって思いながら、もう本当進めてたので、間違いなく私続編出たら、友達関係が、希薄になりそうで怖い。
配達依存症に
配達依存症になって、もう本当にお家から出れない子になりそう、怖い。ということで、まあ、
はい、
コロナ禍のね、池村さんの様子をお聞きするつもりが、私自分の話ばっかりしちゃって、本当にごめんなさい。
すいません、ゲームの話ばっかりやってしまった。
いや、もうね、私とやってらっしゃるタイトルが同じだったので、そして話盛り上がっちゃったんですけれども、はい、遅くなりましたけれども、はい、ここからはアンケートコーナー、俺の話いきたいと思います。今回のですね、はい、テーマは、俺の抱負2023ということで、皆様からたくさんご回答いただいてますので、早速ご紹介をしていきたいと思います。まず最初のご投稿ですね、こちらラジオネームチーズザンギさんです。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。いつもリアタイできてないけど YouTube とかで見てます。今年も濃厚な番組楽しみにしてますということで、今回もこういう内容かしら、大丈夫かしら、がっつりこういう内容で今年もお届けしていきたいと思います。今年は沖縄に行きたいです。あ、県外の方なのね、チーズザンギさん。海を見ながらビールを飲みたい。海のない県に住んでるので山の風景に飽きました。 ただ仕事柄旅行がまだできないので、今年こそは旅行したいな、沖縄に行きたいということで。でもね、なんかね、普段海が近いところに住んでる人間からしてみると、うん、山の風景もまたいいですよね。
わかります。
だからデスストの山の風景とか見入っちゃうんですよね。もともと私、生まれ育ったのが九州なんで、まあ、海も近ければ近いっていう話なんですけれども、はい、どっちかっていうと常に山を見ながら生きてきた人間なので、だからなんか、最初沖縄来た時に、海がこんなに近いところに住むんだって自分自身にびっくりしましたけど、ね、
はい、
人間って厳禁なもんで、山見なくなると山の風景がまたね、見たくなったりとかってしますよね。
見たくなる。
うん、でもね、なんかね、職業柄チーズザニさんはね、まだこの旅行がちょっとできない職業ということなので、まあこれがですね、ちょっと状況を見ながら、チーズザニさんが沖縄に来れる、ね、タイミングでいらしていただいて、がっつり海見ながらビールをたくさん飲んでいただきたい。飲みすぎには気をつけて、ね、楽しんでいただきたいと思います。続きましてはこちらラジオネームなぎささんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年の抱負は、今年こそちょっと冷静に推し活をしたいです。推しのグループが出す音源や円盤にグッズがつくのですが、販売店によっては種類が違うのです。ああ、グッズの種類が違うパターン。まずこれを全部買うので在庫枚数が半端ないです。でも売りたくないんです。推しのために己の財源を毎年増やしています。もうそろそろ冷静に厳選したい。でも、推しのおかげで人生楽しいですということで。コロナ禍のこの時期、メンタルを保つのに、本当に推しの存在が自分を支えてくれたっていう方、本当に多いと思うんですけれども、うん、でも、あれですよね、この推しのグッズが販売店でおまけっていうかね、あれが特典が違うのって、ちょっと厳しいですよね。
いや、ちょっと悩みますよね。
あと、なんだっけ、この、おまけにつくものが、ブラインドなのがきつかったりしません？何のキャラが、何のキャラが弾けるかわかんないみたいな。もう、私、本当に、そろそろ日本って法律で、ブラインドグッズ系って規制されるんじゃないかって思ってるんですけど、ほら、海外とかってゲームアプリのガチャ要素が、法律でね、規制されて、
ルートボックス規制されてますね。
そうそうそう。規制があって、まあ日本はまだね、その規制がないんですけれども、そろそろこの、グッズも、ブラインドグッズやめようっていう波来そうな気がするんですよ、やっぱり。ね、ブラインドグッズでね、うん、まあ、それは確かに欲しいからみんな買うけれども、
うん、
ね、自分の推しじゃないものを手元に取っておく人もいれば、そうじゃない人もいるじゃないですか。
はい、
で、ね、なんて言えばいいのかな。まあ、言い方はちょっと悪いですけど、転売じゃないけど、このね、他に欲しい方と、こう、交換したりとか、その方のお手元に届けたりとかはあるんですけれども、ね、まあ、そういう手法を取らない人も中にはいるっていう話も聞くので、うん、そうなったら、まあ、社会的に、その SDGs の観点から見て、果たしてこのブラインドは、
どうか、
そう、持続型社会におけるブラインドグッズ商法はどんななのっていうところにね、そろそろ落ち着くと思うんですよ。ってなった時にブラインドグッズそろそろ規制が入るんじゃないかなっていうのは思いますよね。多分海外とかでブラインドグッズ商法やると思うんですよ。多分議会の介入とかが早そうですよね。
中見えるようにして売れって言われそうな気がします。そうそうそう。結局
ね、ね、お互い、全員が全員幸せになるためには、ブラインドじゃない方が早いだろうっていうところの、ね、うん、消費者の声に対しての動きが結構海外とかはね、リアルで早いので、やっぱ日本もそろそろね、うん、そういうところの規制が来るんじゃないかなと思っております。でもね、まあ、頑張って、どうにか、グッズを揃えて、行かれているということでね、なぎささんのそれでも推しのおかげで人生が楽しいっていうのは本当に重い言葉ですし、ね、どなたかの人生をね、すべての推しが支えてるんだと思うとね、なんか、グッズ、 本当にブラインド、私は、少々否定派なので、そろそろどうにかしようぜという声を大にしていたいです。続けましての、ご投稿です。ラジオネーム、キキとララタンです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年こそ痩せたいです。在宅勤務増えたこの2年間、超えました。マジで5キロ増えててやばいです。近所にジムがあるけれど、こんなデブ一人で行くのが恥ずかしい。何を言ってるか。でもマッチョな彼、マッチョな彼氏も欲しいから通いたい。とにかくダイエットだな。今年こそ頑張ります。ということで。なんかこれあれですよね。服を買いに行きたいけど、服屋に着ていく服がないみたいな感じで、
そう、
そう、ジムに行きたいけど、ジムに行ける体じゃないみたいな、なんか、すごい、すごい、消費者目線の矛盾を感じるんですけれども。いや、でもコロナ禍で、増量した人絶対、圧倒的多数ですよね。
しましたよ。圧倒的に増量しましたよ。
着々と増量しました、はい、私も。なんですけれども、私、体重が増えてからの方が健康体なんですよ。
あ、それは大事じゃないですか。
昔、めっちゃ冷え性で、で、冷え性から来る肩こりとかが冷え、ひどすぎて、本当に、はい、痛くて寝れない。
あ
睡眠とかが本当にね、これで阻害されるぐらいの冷えと痛みとかがあったりとか、あと、なんでしょうね、この、昔は本当に、健康的な生活から程遠いっていうか、私、お酒はもともとアレルギーで飲めないんですけれども、20年ぐらい前まで、めっちゃヘボじゃねえや、ヘビーストーカー、スモーカーだったんですよ。
意外。
この職業にあるまじき行為なんですけれども、めちゃめちゃヘビースモーカーだったんで、本当にね、はい、タバコによって自分がね、漠然と不健康だったのをやめてから痛感しましたね。やっぱ食べないでも平気だったりとか、うん、ちょっとしか食べなくても平気だったりっていうのがあったので、
はい、
やっぱやめてから食欲が増すって言うじゃないですか、タバコって。禁煙すると。もう確かに食欲増したんですけれども、めちゃめちゃ食に対する興味がそこから爆上がりだったので、
あ、うんうん
うん、なので結果的に超えましたけれども、健康体にもなれました。
いいことだと思います。
うん、なので、まあね、若干ね、服のサイズ感が変わったのはね、否めないんですけれども、うん、それでもね、それが、ま、健康を阻害するぐらいだったら、ま、ちょっとね、絞らなきゃいけないだろうなっていう。あと、ね、健康診断でお医者さんとかに注意されるんだったら、それはね、お互いに頑張って、ね、痩せていかないといけないなとは思うんですけれども、私も毎年人間ドック入って、山内さんそろそろ痩せなきゃねっていうのを3年越しぐらいで言われ始めたんで、そろそろ頑張って痩せたいなっていう。割と、
無理なく
本当に痩せていけたらいいなーっていうね、絶対これスポーツジムのインストラクターさんに見られたらね、めちゃめちゃ怒られるパターンの痩せる宣言だと思うんですけれども、池村さんの今年の抱負は何ですか？
今年いっぱいあるんですけど、
いや、もう
特に頑張ろうと。
うん。
一つは、エゴクっていうのをですね、書きまして。
うん、
エゴク。まあ、エゴイストになろう、はい。サッカーのブルーロックって漫画に超ハマりまして。
はい、はい、はい。
アニメも始まったんですけど、うん、あれがみんなその、エゴイストになって戦おうみたいな、そういうサッカーの漫画で。うん、
斬新ですよね。
これいいなと。斬新でした。超ハマりまして。
うん、
まあ、好き勝手やるわけじゃなくて、その自分の持ち場というか責任というか、
うん、
で全力を尽くして、こう自分をこう変えていきたいなっていうのも、今年は思っています。やっぱり世の中がすごく変化してきてるんで。
変化のスピードが増しましたね、このコロナ禍に入って特に。
増しました。ものすごい増しました。すごい置いてかれてる感もあるので、こう。
そうなんですか？
いや、やっぱり、基本ぼーっとしてるので、この人。
いや。
ぽやんぽやんとしてるので、情報を仕入れつつ、まあ、仕入れすぎるとはまたいっぱいいっぱいになっちゃうんで、
うん、
とはいえ、こう、考えて動きつつ、というところで、こう、エ 獄なろう。思うのが一つ、
ね。うん。他にもあります？
もう一つ。はい。もう一つはですね、AI に負けないっていうのが。
AI に負けない。
はい。
AI っていうのは具体的にどれに搭載されてる AI とかの話ですかね。
ネットの AI っていうか、レコメンドに負けないって言った方がいいですか、
ね、ああ、なるほど。ああ、わかります、わかります。はい、あれですよね、YouTube でも何でも今、ね、アプリレコメンドギャンギャン入れてくるじゃないですか。
はい、めっちゃ便利なんですけど、世界がなんか、やっぱ好きなもので囲まれるんですけど、新しいものに出会うのがなんか減ったなって思ったんで、あえてレコメンドをこう、外して、こう、YouTube を見たり。なんか一瞬あってラジオと、まさにこの番組もですけど、ね、ラジオとかテレビってあまりレコメンドが入んないんで、自分でパチパチ変えられるんだし、それもなんか、逆に面白いなとか、思い始めたりしています。
確かに。私、あれなんですよ。読書をずっと紙派だったんですけれども、はい、Kindle 買って、Kindle を、うんで読むようになったら、Kindle もレコメンド出るじゃないですか。はい、こういうの、はい、特に Amazon は顕著なんですけど、これを買った方はこういうことを、こういうものを読んでますとか、これも買ってますみたいなのがあるんですけれども、
はい。
なんか、やっぱり私、すごい自分の中でそれをやってて快楽物質が出るのって、本屋さんにリアルに行って、ジャケ買い？もう事前情報なしで、表紙か背表紙だけのフィーリングで選んで、あとチェックするのは奥付け、
うん、
奥付けと目次ぐらいで本文読まないで、買う、この読書の、私は本のジャケ買いって言ってるんですけど、やっぱこれをやってる時がめちゃめちゃ楽しいのと、これで当たりを引いた時の、なんていうのかな、まだ自分の感性が死んでないんだなっていう再確認ができる。っていうので、やっぱり本のレコメンドってちょっと気をつけないとやばいなって、そのね、本当に、なんて言えばいいのかな、読書の幅、ジャンルがどんどんどんどん狭まっていくのを、ちょっと私、Kindle 読んでる中で体験してしまったので、やっぱりなんていうのか、こう雑多な情報がガーって入ってくる中で、どれを自分が、取捨選択するのかっていうのって、自分の感性を、こう、まあ、鍛えるっていうか、まあ、鈍らせないためにはすごい大事なことだなっていうふうに思いましたね。はい、
まさに。
ねえ、大事ですよね、やっぱりそれ。
なんで、AI を出し抜こうと。
そうですね。AI より自分の感性の方を信じて選ぶ道をまだまだ取り続けたい。やっぱり、はい、AI が自分のことを知ってるなっていうね、思う瞬間もあるんですけれども。
あります、あります。
やっぱそれだけを拾っていくと、まずいことになるんじゃない？この先自分っていう危機感もありますよね。うん、ありますね。この危機感を持てるうちは、その危機感を感じながら、自分の感性で進んでいきたいですね。これがレコメンドだけでね、2時間も3時間も潰せるようになったら、ちょっと自分危ないぞっていうのは、確かに私も思ってます。だから私の抱負は、あれなんです、はい。やっぱり好奇心があるうちが花だと思うので、自分の興味のベクトルがある方に、ブレーキをかけることなく邁進していこうかなっていう。
素敵。
なんか、私本当に、好奇心だけで生きてきた人間なので、ここまで読書傾向とかもそうですし、自分の仕事とかもそうなんです。好奇心だけで本当に進んできているので、ある日いきなり全然今まで自分の、なんていうのかな、この知ってるジャンルじゃないところに興味を持ったときに、やっぱり、なんて言えばいいのかな、ちょっと悲しい話ではないのかな。やっぱ、この年から、ここ一から勉強してどうするのみたいなのを、自分の心の中の声で聞こえる瞬間あるんですけれども、やっぱそれ関係ないよねっていうふうに、自分でその声を消していきたいので、やっぱそれはどんどん続々、面白いものがあったら、まあ、それを学ぶ、この初期衝動があるうちに、 やっぱり取り組んでいきたいなって。で、それで、あ、やっぱりこのジャンル、ちょっと自分が思ってたのと違うなって思えば、そこで弾けばいいだけの話ですし、うん。
ですよね。
最初から何もしないで、年齢とか、環境のせいにしないで、諦めない、
はい、
生き方をしたいなと。これね、そう思ったのは、やっぱりね、コロナ禍で、出かける機会とか、人と触れる機会がなくなった時に、うん、ちょっと自分の中の好奇心っていうか、好奇心のベクトルが、失われた瞬間があったんですね。
わかります。
で、その時に、それに自分で気づいて、あれこれやばくないって思い始めて、さっきの、はい、AI のレコメンドじゃないですけれども、自分で何かを発掘しなくなった自分が怖くなったんですね。
うん。
うん、で、あれ私このままずっと同じところで進んでるふりして足踏みだけで生きていくのかなって思った時に、ちょっとゾッとしたので、
うん。
うん。あ、自分の好奇心が失われてるっていうのは、ちょっとメンタル疲れてるというか、疲弊してるなって思って、いや、しょうがないと思うんですよ。やっぱりメンタル疲れたら、新しいことに取り込めなくなるのは、もう仕方ないことなんですけれども、やっぱそれを早く気づいて、自分で修正していけるだけの余裕は持ち続けていきたいなっていうのが、まあ今年の抱負というか、まあそのベクトル方向が大体ね、本読んだり、ゲームの方に行ってる、のにね、少々難ありではあるんですけども。
素敵です。素敵です。
でもそういう感じで、私もね、今年の抱負として、あとね、積んどくを減らす。紙の積んどくがね、ほんと大変。減らない。もう私もね、今ここにもね、本当にね、リビングでもね、積んどくがね、あるんですけど、これをね、どうにか、減らして、ちゃんとね、腰を据えて字を読む時間を取りたいと思いつつ、もうなんか早くもね、軽めの老眼が始まってるので。
ああ、わかる、わかる。わかります。
ね、なかなか本に集中できないので、もうそろそろね、読書用のメガネを買う時期に来たのかなっていう。
考えますよね、それ。
ねえ、でもやっぱ買った方がいいよって周りにも言われるので、もう文字読むのきつくなったら迷わずに買えと。うん、はい。やっぱね、それを理由に読まなくなるのはね、あまりにも人生短いからもったいないじゃんっていうところにね、友達と話をこの間やっぱりしたばっかりなので、ちょっとこれは本格的に、読書用のメガネを導入しつつ行きたいなと思っております。積んどく減らすぞーと、ね、
あえ
て公にね、発言することで自分をね、奮い立たせようかと思います。では残りのご投稿をご紹介いきます。こちらラジオネームジョージさんです。ありがとうございます。今年の抱負、字が綺麗になりたいです。40になって真剣に思います。今の時代、書くことってそんなにないからこそ、たまに提出する書類などに名前を書くたびに思う。字が汚くて読めない。家族にも、お父さんの字は読めないと言われてます。書くって大事だと思って早数年。今年こそ、ペン字とか通信で習ってみようかなって思います。ああ、ね、ほんと字書く機会減りましたけれども、なんかたまーにお仕事とかでお付き合いした人とかお世話になった人に直筆の文字で何かお伝えするときに、
はい、
本当に自分の字の汚さに並行しますね。
だから
仕事の現場に持ち込みするように手書きで書き込みしたときに、はい、他の人に見せられないんですよ、その書き込みの字が。もはや私にしか解読できない謎の文字みたいな感じになってるので。
そんな。
なので、もう本当に恥ずかしくて他の人に見せられないので、だから字が綺麗な人は羨ましいですね、やっぱりね。
うん、
うん。あと私思ったのが、
はい。
私ちっちゃい頃から筆圧強めだったんですよ。
あ、僕も一緒だ。
でも筆圧が強いってことは、すぐに手が疲れて、綺麗な文字が書けなくなるんですね。なので、はい、なんか、なんで私、筆圧弱めで、長く文字が書ける、鉛筆の持ち方を習得しなかったのか、この年になって反省してます。でもね、今からでもね、そのさっき言ったみたいに学び直しっていうのはね、いくつになってもできると思うので、ぜひ、ジョージさん、ペン字とかね、学ぶ機会があったらトライしてみるのいいかと思います。今からでもね、綺麗な字の習得ってね、絶対できると思いますし、なんかね、習得できたことは失われないので、
うん。
これから先綺麗な字の人生が待ってるかと思うとね、やる気がちょっと出るかと思うので、頑張ってください。応援しております。 続きましていきましょう。こちら、ラジオネーム、アミスケさんです。ありがとうございます。編み物を覚えたい。たまたま行ったクラフトの展示会で、超可愛い編みぐるみを出してる作家さんのサークルを見て、立体物を編み目と編み方の工夫だけでここまで表現できるんだと驚きました。その時は編みぐるみはサンプル展示のみで、商品は全部完売していたのですが、完売していたので入手は叶いませんでしたが、自分の中に編み物魂に火がついたので、今年は近所の手芸店でやってる編み物教室に通って、いろいろ勉強して編みぐるみを作りたいです。いつか大好きなアニメキャラのデフォルメ編みぐるみとか作ってみたいということで。手に技術をつけられるって素晴らしいことよ。私ね、編み物って本当に初期の段階で、やめちゃったので、編みぐるみとか、その服とかを仕上げられる方は、本当に尊敬します。だし、やっぱりね、自分がこう作りたいなって思うものを、手作業で作れるってすごいと思うんですね。ね、想像の中でしかなかったものを完全に、その、物として、物理で再現、物理で再現できると本当にすごいスキルだと思うので、ね、アミスケさん、ぜひ教室に通って習得してね、好きなアニメキャラのデフォルメぬいぐるみじゃない、編みぐるみとかがね、作れたんでしたら、番組の方にお写真とか送っていただけたらめっちゃ嬉しいです。ということで、続きましてがこれ最後のご投稿です。はい、こちら太郎ちゃんです。太郎ちゃんありがとう。明けましておめでとうございます。毎月濃厚な放送でマジ面白いです。また今年も漫画、アニメ、特撮などなどに特化した最強な番組として楽しませてもらいます。今年はですね、実は個人的に初挑戦することもあったりするんです。それに向かって前進するので頑張りたいとこなんですが、まあ何にせよ健康を大きく崩さずやっていけたらいいなと思っています。何をするにしてもマジで健康第一じゃないと楽しめないですからね。ということで、今年も体に気をつけて精進するってのを抱負というか目標としてぼちぼちやっていきます。エミッペ、今年もファイト一発です。ということで、太郎ちゃんもファイト一発でございます。でも本当健康第一ですよね。はい、何楽しむにしても健康じゃないと楽しめませんものね。うん、なんか、さっき旅行の話、ちょっとして、はい、今年ぐらいからちょっと様子見ながら行きたいなっていう話をしたんですけれども、うん、まあ目的にもよるんですけれども、旅行って本当に健康じゃないとできないなって。
ね、
特に結構割と距離歩くタイプの旅行とかって、うんうんうん、もう本当に関節が頑丈なうちに
関節が、そうですね。
膝とか、足首とか腰とかが元気なうちに行かないと、行けるお金が潤沢にあっても、やれない旅行ってやっぱあるんだなって、身につまされる年になりました。
わかる。
もう私の友人の中では早々と、もう関節関係が厳しいので、登山を諦めた人と、冬山のスキーとスノボを諦めた人が、もう同級生で出始めてるので、そろそろやれることに限界を感じつつ、ね、頑張って健康に、ね、留意しながらお互いに行きたいなっていうところでございます。池村さん、びっくりよ。もうあと2分で番組エンディングですよ。
あれはい、すっごいゲームの話ばっかり。
いや、楽しく。いや、それでもね、年の初めからね、やっぱりおのおのね、はい、楽しいことをね、邁進していきましょうっていう感じで話せたので、はい、楽しかったです。ちなみに、次回の、小ネタ超特急、アンケートテーマはですね、早くも年のね、頭あたりから自分の、暗かった、あの頃を振り返りたいと思います。アンケートテーマは、なかったことにしたい黒歴史でございます。あなたの封印したい黒歴史を皆様、投稿することによってお焚き上げができたらいいなという感じでございます。
そういうことなん
です。はい、お焚き上げ効果を含めましての皆様黒歴史のご投稿をお願いいたします。こちら小ネタ超特急のブログに、アンケートの枠をアップしますので皆様ご投稿いただけたらと思います。次回のオンエアは2月8日、水曜日夜7時からとなっております。こちらの方もですね、皆様ぜひぜひアンケートにもご投稿いただきまして チェックをいただけたらと思います。ということで、2年ぶりにゲストに来てくださいましたのは、はい、ゲストゲームプランナーの池村雅也さんでした。ぜひぜひ、また近いうちにもゲストにいらしてください。
はいはい、またぜひ読んでいただければと思います。ありがとうございます。
ガンガンお呼びします。ということで、それでは次回2月8日にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
ゲムラでした。
それでは皆さん、さようなら。
ありがとうございました。
でも楽しく良い年にしましょう。
夢の中で会えるから私の